はい、今日の問題ですね。21回本試験問題41。介護保険法における訪問看護について正しいものはどれか3つ選べ。1番、要介護認定者であれば主治の医師の指示は必要ない、というふうにありますが、まあ、訪問看護ですね、居宅サービスのうちの一つになるわけですが、まあ、居宅サービスの中でもですね、介護系のサービスと医療系のサービスっていうのがあるんですね。で、居宅サービスは全部で13個あるんですけれども、そのうち医療系って言われているのは5つだけですね。訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護、居宅療養管理指導、この5つになるわけですね。で、これらのサービスをケアプランに位置づける場合っていうのは、まあ、そのままだとちょっとまずいわけですね。主治医の意思の、主治医の指示っていうのが必ず必要になります。指示書っていうわけではないんですよ。入れていいよっていうふうに言ってもらって、まあ、記録をしておけば別に構わないんですけれども、とにかく指示がいるってことですね。で、今回ここに、今まではここまででよかったんですけれども、2017年の改正で追加になったポイントがあってですね、まあ、この指示をもらった場合っていうのは、その指示をくれたお医者さんにケアプランっていうのを交付するっていうふうになっています。交付しなければならないっていうふうになっているので、ここもちょっと押さえておくといいかなと思いますね。ということで、1番ですが、要介護認定者であれば主治の医師の指示は必要ないとありますが、これは誤りですね。要介護認定を受けていようが、要支援認定を受けて介護予防訪問看護を使おうがですね、その際にはですね、主治医の指示が必ず必要となりますので、誤りですね。その次、2番、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士によっても提供されるとありますが、これは正しいですね。ちょっと訪問看護っていうのは、割と出てくるポイントが多いので、まあ、おさらいも込めてですね、まあ、ちょっと重要ポイントだけ押さえていこうと思うんですが、そもそも訪問看護のサービスを提供できる事業者っていうのはですね、まあ、2つ種類あるんですね。1つ目は病院と診療所ですね。こちらはみなし指定でですね、健康保険法上の指定を受けてるわけですよ。保険医療機関として病院やっていいよ、診療所やっていいよというふうに受けてるんですね。そんなふうに健康保険法上の指定を受けたようなところだから、介護保険の訪問看護も別に提供できる設備や基準も人員基準も運営基準も満たしてるよねっていうことで、介護保険法の指定を受けたとみなしますと。だからわざわざ介護保険の指定を受けなくても訪問看護サービス提供していいですよというような条件になっているんですね。それが病院と診療所で、これをみなし指定というんですね。で、これは一つで、もう一つは訪問看護ステーションですね。こちらはちゃんと都道府県の指定を受けて、介護保険法上の指定を受けて、ステーションとして、ステーションから訪問看護を提供するというふうになっているんですね。なので、2つ覚えておいてくださいね。で、訪問看護ステーションは指定を受けるわけですので、その指定っていうところからの出題ポイントっていうのも押さえなきゃいけないですね。まず、指定基準とくればですね、人員設備運営基準、人員基準、設備基準、運営基準、この3つだっていうふうに押さえておいてくださいね。まずじゃあ訪問看護ステーションの人員基準ってどうなっているか、これは2つに分かれてます。1つは管理者の要件、もう1つは従業者の要件というふうになってますね。で、管理者要件というのはですね、2つに分かれるんですが、1つ目は常勤専従であることというふうになっています。常勤専従いいですね。で、2つ目は、保健師さんと看護師さんなんだってことですね。管理者とくれば保健師さんと看護師さん、いいですね。ちなみに、常勤専従って言いましたけども、まあ、同一事業所内の業務を兼務することっていうのは別にできるんですけどね。管理者が、まあ、訪問看護を提供するっていうようなことは別に構わないよってなってますね。保健師さんと看護師さんですもんね。訪問看護サービスをすることもできます。この2つが管理者要件。そして今度は従業者要件ですね。こちらも2つあるんですが、1つは常勤換算で 2.5 人以上の看護職員を配置しなければならないというふうになってます。看護職員というのは看護師だけじゃないですよ。保健師と準看護師さんも混ざってますね。保健師、看護師、準看護師。これらを常勤換算で 2.5 人以上配置しなければならない。そしてもう一つは PTOTST を適当数配置しなさいというふうになってますね。なので PTOTST は訪問看護としてリハビリを行うこともできます。ただしその場合は訪問リハじゃなくて、算定は訪問看護として算定されるんですね。こんなも過去出題されたポイントになるので押さえておくといいと思いますね。 いいですか、ここまで。でもうちょっとだけ訪問看護の中身少しいきますけれども、訪問看護っていうのは業務内容っていうのが決まってるんですよ。ちゃんとやること決まってるんです。でどういうことをやるかっていうと、8つですね、ちょっと多いんですけども、8つのサービス、内容があります。どんなものかというと、まずはアセスメントですね。これは病状の観察とか情報収集をすると。2つ目が療養指導ですね。3つ目は療養上の世話。4つ目は診療の補助。5つ目はリハビリ。6つ目は精神的支援。7つ目は家族支援。8つ目は看取り支援。このようになってますね。こんなところを押さえておくといいんじゃないかなと思いますね。ではちょっと問題に戻りましょうか。2番でしたね。理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士によっても提供されるとありますが、これは正しいですね。PTOT、ST っていうんです。順番にそうなってるんですが、これを適当数置いて、で、そこからの訪問看護としてリハビリを提供することができるって言いましたよね。その次3番。訪問看護の内容は療養上の世話、または必要な診療の補助であるとありますが、これは正しいですね。一見他にも6つあるじゃんというふうに思うかもですけれども、これのみであるっていうふうに書いてあれば、誤りと見ていいんですが、これら2つはもちろん含んでいるということですね。他にもあるよっていうところは、ちゃんと、文章的にはですね、そこを限定はしていないので、正しいと見ていいですね。そして4番、原則として健康保険法による訪問看護より優先的に適用される。原則として健康保険法による訪問看護より優先的に適用されるとありますが、これも正しいですね。基本的に介護保険と他の制度とか同時に使える場合、この場合だと医療保険の訪問看護と介護保険の訪問看護、どっち先に使うんですかっていう問題なんですけれども、これは原則介護保険が優先になります。いいですね。原則は介護保険が優先なので、介護保険の訪問看護を使うことができるわけですが、例外もあると。原則があれば例外もあると。じゃあその例外でどういうものかっていうと、医療保険の訪問看護を使う場合っていうのもあるんですよ。実際に同時に使える場合に医療保険の訪問看護を使いなさいよという条件があるんです。これは3つですね、大きく分けて。1つ目はお医者さんが特別訪問看護指示書を書いた場合、2つ目は指定疾患にかかっている人の場合、あるいはここには末期がんの人も含まれるんですけどね。そして3つ目は精神科訪問看護指示書を書いた場合、要は精神疾患の訪問看護は医療保険なんだっていう意味ですね。じゃあちょっとこの辺もう少し細かく見ていきましょうか。特別訪問看護指示書。これはもういかにも特別って感じですよね。これはパターンが3つあります。こんな時には特別訪問看護指示書を書いて、14日間連続で、効力は14日間あるので、14日間連続訪問看護を使ってもいいよっていうような条件に変えるんですね。どんな時か。まずは急性増悪時ですね。急に悪くなった時。あとはターミナル期ですね、看取りですね。そして退院時ですね。こんな時には、特別訪問看護指示書というのを書いてもらえば、14日間連続で、毎日訪問看護を使うことができるというふうになっています。2つ目の指定疾患ですね。これどんなものがあるか、この病気にかかっている人の訪問看護というのは医療保険から出すよということなんですよね。どんなものがあるかというと、ALS ですね、脊髄小脳変性症。とかですね、ハンチントン病、難病ですよね、プリオン病とかですね、あとパーキンソン、これは指定、特定疾病にも入ってますね、介護保険のね。あとは末期がんなんかですね。だから過去問でもですね、末期がんの、利用者は必ず医療保険の訪問看護を使うこととなるみたいな問題があれば、それは丸なわけですね。末期がんの人っていうのはもう医療保険から使うんだというふうに思っておくといいですね。医療保険の訪問看護を使うんだと。ね、でさっきも言いましたけれども、精神科訪問看護指示書。いろんな精神疾患がありますが、認知症に関してはこれは例外だというふうに押さえておくといいですね。こんなところ、この3つ、重要ポイントになります。この場合に当てはまる場合は、医療保険から訪問看護を算定することになるというふうになってますね。それ以外の場合というのは原則介護保険が優先だというふうに思っておいてくださいね。介護保険の訪問看護を使うんだと。最後5番。 心身の機能の維持回復を目指すものであり、要介護状態の悪化防止は含まない。心身の機能の維持回復を目指すものであり、要介護状態の悪化防止は含まないとありますが、これは誤りですね。確かに心身の機能の維持向上というのがありますし、さらに、運営、基本取扱方針というところに記載がきちっとされてるんです。決められてるんです。利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、療養の上の目的、目標を設定し計画的に行いなさいというふうになっていますので、もちろんその目的も含まれるということで誤りとなります。で、この問題の正解は、2番、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士によっても提供される。3番、訪問看護の内容は療養上の世話、または必要な診療の補助である。4番、原則として健康保険法による訪問看護より優先的に適用される。2と3と4が正解詞となります。では、解説は以上です。